マプラス。
ワンヌマプラスのお時間です。ここからはコースト FM 上田光平がご案内してまいります。今月もお付き合いください。さあ今日も沼津市役所の収録ブースを部屋を借りて収録した様子皆さんにお届けしていきます。今日は学校管理課をご紹介しましょう。学校管理課のお二人に今日お越しいただいています。順番に自己紹介からお願いします。
こんにちは、学校管理課施設係の杉山と申します。昨年度の4月に沼津市役所に採用され、現在2年目です。趣味はテニスです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そしてお隣は女性でいらっしゃいます。
こんにちは、経理係の長倉と申します。学校管理課が初めての所属で、現在3年目です。趣味は美味しいものを食べることです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日はお二方に伺っていきます。早速お仕事についてね、教えていただきたいと思うんですが、まず杉山さんが所属している施設係ですね。どんなお仕事をなさってるんでしょうか。
施設係では主に私立小中学校の維持管理や整備に関する業務を行っています。具体的には学校から申し出のあった校舎などへの修繕対応や学校設備の点検・改修をしています。その他では学校施設の整備計画に関する業務などがあります。
施設の維持管理を行っているということなんですが、これ気をつけていることはありますでしょうか。
ちょうど私が中学生の頃に通っていた学校では新しい校舎ができたのですが、未だに古い校舎のままのところもあります。どのような校舎であれ、学校が児童生徒にとって安全安心快適な学びの場になるように、さらには限りある予算の効率的な執行ができるようにコスト面にも気をつけています。
はい、校舎などの建物はそれなりの年数が経つと安全にさらに気をつけなければいけないですよね。
その通りです。建物は年数が経つと修繕箇所も多くなります。沼津市の学校施設でいうと約7割が建築後30年以上経過しています。そのため日々の修繕も多くなっていて、学校の樹木の剪定や草刈り、玄関のコンクリート補修、手すりの塗装、蜂の巣の駆除などは私たち職員が直接行うこともあります。私も廃校になった小学校からまだまだ使える備品や鯉や亀などの動物を他の学校へ引っ越したりしました。修繕でいうと年間で1000件以上処理していますよ。
これ備品ももちろんね、まあ、引っ越しっていうのもあるのかもしれないですけど、鯉や亀も移動するんですね。
はい、旧内浦小学校から引き取り手の方を探してですね、引き取っていただける小学校を中学校を探して、うん、はい、トラックで直営で引っ越したりしました。
すごい、これもね、大事な引っ越しの一つですもんね。で、先ほどね、杉山さんからコスト面のお話が出ましたが、何かこう計画していること、これからについてありますか。
はい、建物は修繕だけしていればいいというものではなくて、いつかは老朽化した建物をさらに長く使うための改修工事や建て替えをしなければいけません、うん、かといって子どもたちの数が減っている中で今と同じ大きさの校舎を作るのでは過剰な費用はかかってしまいます。そういった課題を解決するために沼津市では令和2年度に沼津市個別施設計画公共建築物編という計画を策定しました。
はい、沼津市個別施設計画、この計画の内容を教えていただけますでしょうか。
はい、この計画は市が所有するすべての公共建築物について、建物ごとにいつどのような整備の仕方をいくらぐらいで行うのかを整理したものになります。今の建築技術は進んでいて、昔は60年くらいで建て替える必要があるとされていたものが、設備を更新すれば80年近く使用できるようになりました。そういったことからも、ただ単に60年を目安で建て替えるのではなく、80年近く使えるようにする長寿命化改修も計画の中に織り込んであります。
はい。長寿命化改修という言葉が出ましたね。これ具体的にどういったものなんでしょうか。
はい。長寿命化改修とは、老朽化した施設を将来にわたって長く使い続けるため、単に不具合を直すのみではなく、建物の機能や水準を建て替えと同等の現在の学校に求められている水準まで引き上げる新しい改修方法です。これにより80年近く使用することが可能となります。具体的には防水改修や 水道や電気設備などのライフラインの更新はもちろんのこと、トイレを洋式かドライ化して明るく使いやすくしたり、教室のレイアウトも思い切って変えたり、バリアフリー化を推進したりしていきます。
ねえ、子どもたちも使いやすい校舎ができると伸び伸びと学習できますよね。
はい。沼津市では令和元年度2年度の2カ年で元の辺田小学校校舎を長寿命化改修して中学生も一緒に学習する辺田小中一貫学校の校舎として整備しました。長寿命化による改修は静岡県内では初めての取り組みでした。私も配属された後に校舎を見ましたが、明るく綺麗な校舎で子どもたちも生き生きと学習していました。
子どもの数が減って空き教室も増えて、学校全体が寂しくなるよりも賑やかな方がいいですもんね。
そうですね。子どもの数も減って空き教室も増えてしまっていますが、そのままにするのではなく、辺田小中一貫学校のようにその時の児童生徒数や求められる機能に応じてこれからも整備していきたいと思います。
はい。ここまで杉山さんを中心に伺ってきました。今度はお隣の長倉さんに伺っていきます。現在もね、コロナの影響続いていますけれども、学校生活ではどういった影響があったんでしょうか。
はい。令和2年度は学校の一斉休業があり、学校の再開に伴う感染防止対策についてどのようなことができるかとても悩みました。現在においても収束が見えない中で、学校の先生方も学校生活を継続させながらの感染予防について今もかなり気を使っています。
はい。最近気温も上がってきてね、ちょっと暑さ対策もしなきゃいけないんだけど、一方で密にならないようにしなければいけない、いろいろこう気をつけることもありますよね。
はい。一昨年度の学校再開は6月からで、本来なら夏休みの7月、8月も授業をすることになりました。そうなるとやっぱり暑さ対策は必須でしたね。もともと普通教室にエアコンを配備する計画でしたが、休校中に整備して、なんとか夏の授業再開に間に合わせることができました。
はい。エアコンも整備ができて、子どもたちもね、快適な環境で勉強もはかどりそうですね。
はい。暑さ対策としては良かったですが、密になることを避けるためになかなか教室を閉め切っての授業ができないので、先生方は大変ご苦労されているようです。給食の時もワイワイ食事したいと思いますが、子どもたちは黙食を守っています。
なるほどね。もう簡単にはいかないと、感染予防も結構気を使っているということですね。
そうですね。アルコール消毒液を大量に用意したり、サーモグラフィーで体温チェックをしたり、と空気清浄機やパーテーション、CO2 マネージャーで3密対策をしたり、安心安全な学校生活を送るためにいろいろなものを用意しました。PTA など地元の方々からも消耗品をご寄付いただくなど大変助かりました。学校ではこういったものを活用して感染予防を徹底しています。
はい。給食といえばね、去年コロナで夏休みが1週間ほど延期されたようですけれども、給食面でも影響が出たんじゃないでしょうか。
そうですね。学校給食は大量の食材を使用しますので、1ヶ月前には献立も決まり、いろいろと準備が進んでいきます。学校が休校になると、献立を変更したり、食材の発注を変更したり、学校の先生方も給食にかかる職員も、また業者さんも皆さん大変だったと思います。
そうですよね。学校というとね、私も給食の時間楽しみでしたけど、今日今お話伺っている長倉さんは経理係ですね。
はい。
お仕事としてはどんな関わりがあるんでしょうか。
はい。経理係では、調理器具を修繕したり購入したり、安全を確認するための事務を担当しています。調理場で使用する道具は普段目にすることのないような大きさと形状で、私も最初見たときは驚きました。ご飯を炊いたり食材を煮たりする回転釜や、調理した食材の温度を急速に冷ます真空冷却機、食器を洗浄する食器洗浄機など多くの専用器具が必要です。また、児童生徒が給食を食べるときに使用する食器も購入します。普段目にしない調理器具や食器を扱うので、日頃から学校に行っては栄養士や調理師にいろいろ教えてもらっています。
栄養士さんとか調理師さんっていうのは本当に欠かせない存在だと思いますけれども、改めてね、学校にとってどんな存在でしょう。
はい。子どもたちの給食開始時刻に合わせて安全安心で美味しい給食を作ってくれる、なくてはならない大事な存在です。 給食を作っている様子を外から見られる学校に行くと、ガラス窓に顔をつけて調理の様子を見ている子もいますし、調理員さんに手を振って通る子もいます。
みんな給食楽しみにしているようですね。
はい。インターネットで各小中学校のホームページを覗くと、出来上がった給食や調理している様子を見ることができますので、ぜひご覧になってください。
これは私も知らなかったですけれども、ご存じない方も多いと思います。ぜひ一度ご覧になってみてください。さあ、学校ですとね、用務員さんもいらっしゃいますね。用務員さんっていうのはどんなお仕事をしてらっしゃるんでしょう？
用務員は学校の縁の下の力持ちです。何でもできる頼りになる存在です。まず、朝、学校の門を開けるのは用務員さんです。6時台から出勤して、門や玄関を開けます。施設の簡単な修繕は用務員さんの役目ですし、学校周りをきれいに掃除して枝の剪定もします。先生や子どもたちが気持ちよく学校生活を送れるように、環境を整えるのが用務員の仕事です。
こうやってお話を伺うと、学校には多くの方がね、働いていらっしゃるんですよね。
はい。給食が配送されてくる学校には給食配膳員がいます。給食配膳員は調理場から運ばれてきたデザートや出来上がった給食の入った食感、牛乳などをクラスごとのワゴンに用意して給食の準備をします。子どもたちが食べ終わって戻された給食ワゴンの後片付けもします。事務室には学校事務員がいますし、子どもたちの学校生活を支えるために多くの職員が働いています。
はい。で、今お話を伺っている長倉さんは、改めて経理係ということなんですが、他にはどのようなお仕事があるんでしょうか？
はい。先ほど施設係が校舎を整備したり、玄関のコンクリートを補修したり、樹木の剪定をしているとお話ししました。校舎の整備を施設係が行い、その校舎で学校生活を送るときに必要なものを経理係が担当します。うん、例えば、電気やガス、水道料の支払いをします。また、活動に伴って出るゴミを処理します。さらに、法律に基づいた合併処理場火葬などの点検も行います。児童生徒や保護者が安全・安心に活動できるように AED を配置したり、毛虫がつかないよう木に消毒を行ったりもします。このような児童生徒の学校生活に必要な学校管理費の計画や執行を行っています。
木の消毒まで行ったり、いろいろ幅広くやってらっしゃる。ちなみに学校にある机とか椅子っていうのもこれ経理係が管理してるんでしょうか？
はい、そうです。その他、理科の実験器具、家庭科のミシン、音楽のピアノやオルガン、体育のボールなど、授業で使用する様々な教材の予算も管理しています。
こういうお仕事に関わらなければ、名前知らなかったっていう器具とか道具もいろいろありそうですね。
はい、私も配属されて初めて見るものもたくさんありました。
そうですよね。お話いろいろ伺ってて、もう本当に莫大な量、いろんな業務があるんだなというふうな感じがしますけれども、長倉さんいかがでしょう？
そうですね。学校ごとに必要とする物品も違いますので、学校配当予算といって、原則として児童生徒数などの学校の規模に応じて、各学校に予算が配分されています。学校では予算執行計画を立てて、各学校にいろいろな必要なものを購入しています。
はい、なるほどね。これだけではありません。まだまだいろんなお仕事がありそうですね。
はい。他にも就学援助費や特別支援就学奨励費、通学援助費といって学校生活を送るのに必要な費用を必要な方に援助しています。育英奨学金の給与もしています。
はい。これも大事なお話ですね。今お話が出ました育英奨学金、これについて教えていただけますか？
沼津市育英奨学生制度といって、皆さんからの寄付金を積み立てた育英事業基金によって、育英奨学金の給付を行っています。対象は、保護者の住所が沼津市にあって、学業成績に優れ、心身が健全で学費の援助を必要とする大学1年生になる方です。短期大学は対象になりません。育英奨学生として選ばれると、大学卒業までの4年間、月額1万円を給与できます。4年間ですと合計48万円の給与を受けることができます。
はい。ここのポイントで言うと、給与という表現でしたね。給与っていうと、これは返さなくていいということですね。
はい。貸与ではなく給与なので、卒業後に返していただく義務がありません。 育英小学生の皆さんからは、大学生活の充実のために役に立ったという感謝の声をいただいています。今年度の募集は締め切らせていただきましたが、来年度の募集は2月頃からを予定していますので、興味のある方は広報沼津やインターネットで沼津市育英小学生で検索してみてください。近隣の高校にも案内しますので、高校の先生に聞いても教えていただけると思います。
はい。興味ある方ぜひ検索してみてください。今回は学校管理課のお二人にそれぞれどんなお仕事をしているのかお話伺ってきました。そろそろお時間ですね。最後に、お二人から一言ずつお願いします。まず杉山さんから。
はい。私事になりますが、昨年の12月に子供が生まれました。うん、未来を担う子供たちの学びや成長を支えるため、これからも一層頑張ります。
はい。そして長倉さん。
一点お知らせですが、育英事業基金は皆様からのご寄付をお待ちしております。この基金は昭和40年から今日に至るまで、皆様方からのご寄付によって維持をし、多くの学生を支援してきました。ぜひご寄付をご検討いただき、興味のある方はインターネットで沼津市育英事業基金で検索してみていただくか、学校管理課経理係へお問い合わせください。
はい。ということで杉山さん、長倉さんに伺ってきましたが、杉山さんはお子さん生まれたばっかり。
はい、昨年の12月に長男が生まれました。
あ、男の子。
男の子です。
あ、どうですか、子育て頑張ってます。
はい、ただ最近こう夜泣きがあったりしてちょっと睡眠不足で大変な面もありますが、それ以上に可愛い面も多いので、
そうです、
ね、子供と一緒に成長していければと思ってます。
すごい、原稿に書いてないのにまるで原稿を読んでるような真面目に答えていただきましたけども、結構夜泣きってね、2時間とか3時間に1回泣くんですよね、子供ってね。
はい、
うわぁ、大変ですけど、頑張ってください。そして長倉さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は学校管理課のお二人にお話を伺ってまいりました。